このポッドキャストは、独白するユニバーサル横メルカトルでおなじみ、作家、平山夢明さんの提供でお送りします。はい、風邪で1週間更新が遅れましてすいません。町山智博です。今日もアメリカ・カリフォルニア州バークレーの自宅からお送りします。エンタージャムの吉田がいつまで経ってもスポンサーを捕まえてこないもんでね、平山さんが個人的にスポンサーになってくれました。今日はアンジェリーナ・ジョリーがですね、久々に拳銃持ってですね、スーパーカー乗ってバンバン走り回って撃ちまくるというですね、人も蹴りまくるという、ファンにはもう待望の映画ウォンテッドについてお話します。日本に行ってたんですけども、ホットファズのなんていうか、トークショーで、何人かのリスナーの人に会えたと思うんですけども、はい。その後風邪ひきましてですね、こっち来てずっと寝てたんで、更新が遅れました。すいませんでした。はい。まず皆さんのメールからですね、ちょっと紹介しますと、My name is nobody 石谷さんからの、メールですけれども、今日は僕が子供の頃に見た映画のタイトルを教えてもらいたくてメールしました。その映画はテレビで深夜に見たと思います。まず覚えてるのはドラキュラっぽい格好のおじいさんが、と女が墓場でパーティーのようなものを開いている場面、そしてそこにカップルもしくは3人組が迷い込んで捕まる、殺されるのかと思うとなぜか踊りをずっと見せられて、ストリップのような踊り、最後モンスターたちがドクロになって終わり。最近ふと思い出していろいろ調べたんですが全く映画のタイトルがわかりません。ぜひわかれば教えてください、っていうメールなんですけど、これはあれですよね、狩猟の盆踊りですね。狩猟の盆踊り、はい。これは1965年にですね、エド・ウッド・ジュニアっていう、ティム・バートンの映画のエド・ウッドの主役になった男がですね、脚本書いたって、脚本って何もしてないんですけども、映画でですね、これ1986年に日本でビデオブームがあってですね、ビデオって VHS ですよ。要するにホームビデオがたくさん普及したんで、やたらとビデオを出しまくってた時代があって、その時ギャガっていう会社にですね、勤めてたエド・キ・ジュンがですね、江戸基準って今映画評論家ですけど、彼はその頃宣伝マンだったんですね、ギャガーの。で、狩猟の盆踊りってタイトルつけてですね、このビデオ売ったんですね。ゴミのような映画なんでね、売れると思わない、誰も思わなかったんですけども、江戸基準は無理やりこれを、なんていうか、最低映画としてですね、なんていうか、イベントにしちゃって当てたと。それがこのエド・ウッド・ジュニアが、脚本を書いた、狩猟の盆踊りっていう映画なんですけども、こんなひどい映画をね、忘れられた映画だと思ってたんですけども、最近ですね、ほとんど同じ映画が作られたんでびっくりしましたね。それも天下のソニーピクチャーズ、コロンビア映画を買ったソニーがですよ、お金出して作った映画が、ほとんど狩猟の盆踊りと同じだったんでびっくりしましたけど、ゾンビストリッパーズっていう映画でですね、もう日本でも公開される可能性があるってんで、それもまた驚きなんですけども、これはちょっと出だしはいいんですよ、結構。要するにブッシュ大統領がですね、戦争をしてるってことでもって、アメリカ全体に全体主義をこう、敷いてですね、要するに自分の政権を、無理やり維持して戦争状態だってことで、で、戦争を続けてるんですけども、イラクとかアフガンとか、あちこちの国もそこら中で、世界中で戦争してる状態なんですね。フランスとかも、とも戦争してるんですよ、もう、その、設定では。で、もう兵隊がいないんで、しょうがないからゾンビを使って、それを兵隊にしようとするんですね、アメリカ軍が。ところがそのゾンビ兵隊が逃げ出しまして、それはなぜか逃げた先がですね、ストリップバーでですね、そのストリッパーに噛みついて、ストリッパーが次々とゾンビになるという話なんですけども、もうとにかくゾンビになったストリッパーが、なぜかゾンビになってもちゃんとステージに出て踊ったりするという、もうどうでもいい映画ですね。で、次々とゾンビのストリッパーがですね、踊っていくのが、ただ延々と、もう一つのダンスをですね、ちゃんと最初から最後まで見せるっていう、なんなんだこの映画はっていう、どうしようもない映画がゾンビストリッパーズで、主演がですね、ジェナ・ジェームソンっていう、これはアメリカのハードコアポルノの、なんていうか女王と言われてた人ですね。今なんかポルノを引退してですね、普通の映画に出るってことで出たのがこのゾンビストリッパーでね、全然ポルノよりひどいというね、感じなんですけども、はい。これ狩猟の盆踊りを今頃リメイクしてどうするんだと思ったんですが、もともとね、ポルノ映画っていうのはこういうストリップ小屋のですね、ストリップダンスをただ記録した映画から始まったんですよね。で、要するに、有名なストリッパーの踊りを、映画に撮ってですね、それを、バス停のストリップ、小屋でですね、ストリップの合間に見せるっていうのはポルノ映画の最初だったんですけども、そんなところにこんな21世紀に戻ってどうするんだっていうのはゾンビストリッパーでね、っていう映画でした。はい。ということで、石谷さんからの、お問い合わせでした。はい。 こんな感じで昔確かに見てどうしても忘れられないんだけれども、タイトルとかわからない映画についていろいろお問い合わせください。僕がさ見つけ出します。はい。ということで、今日はですね、ウォンテッドって映画を見たんでその話をしたいんですけれども、ウォンテッド、ね、ピンクレディみたいなんですけども、全然ウォンテッドってタイトルと関係ない映画なんでね。で、映画はね、ニューヨークから始まるんですけども、ニューヨークの、なんていうか、まあ、超高層ビルの、上でですね、有名なメトロポリタンビルディングかな、で、働いてるおっさんがいましてですね、それ秘書がインド人の、美女なんですね。で、インドの美女なんで、おでこのところにこう、赤いポッチがついてるんですけども、そのインドの美人秘書のですね、赤いそのおでこの、あれが光るんですね。で、なんだろうと思うと、レーザーのサイトなんですね、レーザーのドットポイントってやつですね。で、バコーンとこう打たれるんですね。で、ガンガンガンガンこう、そのオフィスがどっかから撃たれてるわけで、狙撃されてるんですね。と、そこで働いてる社長がですね、逃げるようにして廊下をバーッと走ってくるんですよ。それでエレベーターの中に入って、あ、逃げたのかなと思うと、突然ですね、U ターンしてですね、助走をつけて、その廊下をガーッと走って、そのまま窓ガラスを突き破って、そのビルから飛び出して、向かいのビルまで飛んでっちゃうんですね、ジャンプして。何なんだこれはと思うんですけども、で、この超人は一体何なんだ？こいつは化け物か！と思わせといて、バンと全然違うですね。その超人とはかけ離れたヘナチョコ男の話に移るんですね。そのヘナチョコ男はジェームス・マカボイ君という俳優がやってるんですけど、この人はナルニア国物語でタムナスさん。ふにゃふにゃっとした、まあ、なんていうか、腰から下がヤギになってるですね、獣人のですね、半獣人の、タムナスさんをヘナヘナと演じてて、途中で石になっちゃってた人ですけども、この人は償いって映画でもですね、まあ、ヘナヘナした、なんていうか、青年を演じててですね、まあ、戦争行くんですけれども、戦争行ってもずっと怪我してヘナヘナしてるうちに死んじゃうと情けない役で、ただ、途中でキーラ・ナイトレイをですね、図書館で立ったまま、なんていうか、エッチしちゃうというですね、すごいシーンがあって、おい、やるじゃん、田村さんとか思ったんですが、その、ヘナチョコ男、ジェームス・マカボイ君の、話に移るんですね。マカボイ君はアメリカのサラリーマンでですね、働いてるんですけども、もう、ふにゃふにゃ、ふにゃふにゃした男だから、もう、上司からもですね、いじめられてるわけですよ。お前はふぬけたバカだ、カスだって言われてるわけですね。一応このマカボイ君にも彼女はいるんですけども、すごい安アパートに住んでるんですね。二人で同棲しててですね、近くを電車が通ると、そのアパート全体がガタガタ揺れるような安アパートなんですけども、それで彼女はまたすごく性格の悪い女でね、あんた働き悪いわね、とかね、ヘナヘナしてんじゃねえよ、とかなんか言って、すごい嫌な女なんですけど、しかもこの嫌な女がそのマカボイ君の友達の会社の同僚のですね、たった一人の友達と寝てるんですね。で、要するに彼女には裏切られて、その友達も実は利用してるだけというですね、最低状態の、がマカボイ君なんですけども、まあ、とにかくヘナヘナで、ただ怒るとですね、こんな男でも一応怒るんですけど、カッとなると、心臓がドキドキドキドキしちゃってですね、で、死にそうになるんで、カッとなることもできないというですね、究極のヘナヘナ男なんですね。このヘナヘナマカボイ君が、その、なんていうか、心臓の薬かなんかをもらいにですね、薬屋に行くところ、その薬屋の、なんていうか、レジに並んでると突然ですね、アンジェリーナ・ジョリーがですね、突然、爬虫類のような顔をした、トカゲのような、アンジェリーナ・ジョリーがですね、私、あなたのお父さん知ってるわよってですね、すると、マカボイ君は、俺のお父さんも子供の頃死んだはずだよって言うと、あんたのお父さんは世界最高の殺し屋だったわよって言うんですね。何言ってんの？とか思うと、で、その世界最高レベルの殺し屋がもう一人そこにいるわって言うんですね。すると、いきなりなんか銃持った男がガンガン撃ってくるんですよ。で、アンジェリーナ・ジョリーに引きずられて、マカボイ君はですね、その銃撃戦に巻き込まれていくんですね。で、なんかフェラーリだかランボルギーニだかに無理やり乗せられてですね、そのままその、ニューヨークじゃなくて、シカゴで撮影してるらしいんですけども、ものすごいカーチェイスに巻き込まれていくんですけども、そのカーチェイスしてる間もずっとマカボイ君は、イエー、助けて、お助け、ああ、おしっこちびっちゃうとかずっと言ってるだけでものすごく情けなくてですね、マカボイ最高って感じなんですけども、はい。で、一体これは何だろうと思うとですね、このアンジェリーナ・ジョリーはですね、フラタニティっていう組織に所属している殺し屋なんですね。で、そのフラタニティって組織は、ボスはですね、モーガン・フリーマンなんですよ。神様役をよく演じてる、神様とか大統領とかばっかり演じてる、やたらと無意味に声が、良くてで、無意味に説得力のある、モーガン・フリーマンがですね、マカボイ君と、君は心臓がドキドキするだろうと、普通の人よりも。それは心拍数が異常なのは、それだけ早く動けるという、君の特殊能力なんだよ、って言うんですね。で、君のお父さんはこのフラタニティっていう組織の、もうナンバーワンだったと。で、このフラタニティっていう組織は何か。 というと、もう古代から人類にある組織で、これから犯罪を犯すであろう、これから人類にこう災いを及ぼすであろう人間を、先に刺してそれを殺す組織だと、それによって人々が救われるんだと、そういうことをね、モーガン・フリーマンが説得するわけですね。はい。で、どうやってそのこれからたくさん人をそいつが殺すってことが分かるのかっていうとですね、天からこうなんていうか指令が下ってですね、旗を折り機があってですね、その旗を折りのですね、折られたその目がですね、要するに0101のコンピューターの2進法になっていて、そこに要するに名前が出てくるっていうんですね、そのこれから人を殺すであろう、その暗殺すべきやつっていうのが。で、それに従って古代から要するに暗殺してきた、歴史を陰で操ってた組織がそのフラタニティだっていうんですね。で、我々は正義の暗殺団だと。ね、我々は1人を殺すことで1000人の人間を命を救うんだっていうんですよ。で、我々の仲間に入りたまえ。ってこのマカボイ君を誘うんですけど、こんなヘナチョコマカボイなんか雇ってどうするんだと思うんですけど、で、まあ、マカボイ君にこう言うんですね。人生にはね、選択すべき時っていうのがあるんだと。君はこのままサラリーマンに戻って羊のように従順に、まあ、屈辱の中で暮らしてもいいと。しかし君の中にある獣、狼を解き放って人生の攻めに転じることもできるんだと。それを選ぶのは君だってなことをモーガン・フリーマンが言うんですね。で、まあ、マカボイはですね、もうとうとう我慢できなくなって、ぶち切れまして、会社でもって上司に向かってですね、暴れまして、で、コンピューターのキーボードでですね、自分の彼女を寝取ってた男の顔面をバーンとぶん殴るんですね。と、キーボードは粉々に砕け散ってですね、そのキーが空中で舞うんですけど、その瞬間、コンピューターでスチールになるんですね。いわゆるフリーズフレームになるんですけども、そのキーがですね、空中で舞ってるキーが、fuck you って言う、fucku っていう風になってるんですね。その辺がね、ギャグで笑わせるんですけども、まあ、この辺はね、結構ね、客大喜びでしたね。やったーとかね、ぶちのめせーみたいな感じでね、もうノリノリでしたけど、で、まあ、ヘナチョコサラリーマンだった男がですね、もう急に、もう殺し屋になるんですね。それも世界最高の殺し屋になる修行をすると。で、ここまではね、どう考えてもこれマトリックスなんですよね。で、マトリックスってのはヘナチョコサラリーマンで、要するに遅刻ばっかりしてて、会社で君はもうダメだねとか言われてる、アンダーソー君とか言われてる、ダメダメサラリーマンのキアヌ・リーブスが、ある日突然、あなたはネオなのよと、もう世界を救うための救世主なのよ、スーパーヒーローなのよっていうふうに、と言われてですね、本当にスーパーヒーローになっていくっていう、まあ、都合のいい話がマトリックスでしたけども、この映画もほとんど同じなんですね。ただ、やっぱりこのマカボイ君がですね、サングラスをかけようとするんですよ。こう、ね、マトリックスみたいに。で、サングラスちょっとかけて、やめとこっつってやめるっていうシーンがあってですね、そこ結構笑いわけですね。マトリックスだよーんってこと言っちゃってるんですね、自分たちで。で、ウォンテッドっていうタイトルがね、ちょっとよくわからなくて、要するにマコブ君は、この間のカーアクションと、なんていうか銃撃戦で、要するに指名手配、ウォンテッドになってるっていうのは、一瞬だけ新聞にウォンテッド出て、示されるんですけど、それ以外はね、もうウォンテッドって言葉は出てこなくてね、あんまり意味ない感じなんですけども、これ原作はですね、ウォンテッドっていうアメリカンコミックなんですね。で、何巻も出てるんですけど、これ映画化する際にはですね、1巻目だけを読んだシナリオライターが、1巻目だけでもって、あと結末は自分たちで自由につけて、この映画を作ったんですね。だから、そのタイトルもそのあんまりうまく内容と噛み合ってないし、後半は全然原作と違うんですよ。で、原作の漫画の方はですね、もう本当にマトリックスに影響を受けて、ね、書きましたよーんっていうね、僕マトリックス大好きですよーんっていう感じの漫画でですね、で、あとね、絵がね、ちょっとおかしくて、主人公のそのヘナチョコサラリーマンがですね、エミネムなんですよ。要するに白人のラッパーの、背が低くて痩せっぽちのエミネムが主人公なんですね。で、そのアンジェリーナ・ジョリーの役になるフォックスっていう殺し屋はですね、ハルベリーなんですね。で、ハルベリーとエミネムに演じさせたらそのままになっちゃうんでね、全然違う俳優にやらせてるんですけど、この映画版の方は。で、フラタニティに入るとですね、まあ、要するに俺はスーパーヒーローなんだと思って入ると全然違うんですね。要するに、マトリックスっていうのはいきなりスーパーヒーローにしてもらえるわけですよ、キアヌ・リーブスは。修行もろくにしないで。要するに、クンフーとかですね、テコンドーって書いたですね、ソフトをですね、頭に直接コンピューターでロードするだけなんで、お、 何もしないけど俺もう空腹できるよとかなっちゃうんですね。ふざけんなバカ野郎って、そんな都合のいい話じゃねえよっていうのがこのフラタニティでですね、マカボイ君はいきなりね、めちゃくちゃしごかれるんですね。で、しごく方法ってのはもうただね、やたら殴られるだけなんですよ。ボコボコに殴られてですね、もう朝から晩まで殴られ続けるんですよ。で、もうそれも殴られ方も普通の殴られ方じゃなくてですね、もう鼻の骨とかですね、肋骨がボコボコに折れちゃうし、その後刃物でもってズタズタに切り裂かれるんですね。死んじゃうじゃんとか思うんですけど、なんかこのフラタニティにはですね、秘伝の秘湯がありまして、秘湯って秘密のお風呂ですね、秘密の湯、すごい温泉がありましてですね、その温泉使ってると、どんな傷でもですね、すぐ治っちゃうんですよ。そんな温泉あるのかよと思うんですけど、で、わあ、治ったと思うと、はい、また修行ですって言って、またボコボコにされてですね、もう全身の骨を折られて、それでまたお風呂につけられて、はあ、治った。と思うとまたボコボコにされるという、まあ、地獄のようなですね、永遠地獄が続くんですけども、これがフラタニティの修行でね、で、やっててもね、全然ダメなんですね、この、要するに、まあ、運動神経鈍いしね、基礎体力がないしですね。で、またね、辛くてもうやだよ、やめたいよ、とかね、ふにゃふにゃしたことをまた真壁君が言うわけですよ。と、アンジェリア・ジョリーがね、あんたにはがっかりしたよって言ってですね、殴ろうとするんですけど、普通に殴ればいいものをわざわざメリケンサックをつけるんですね、アンジェリーナ・ジョリーが。怖いですね、アンジェリーナ・ジョリーね。で、いきなりメリケンサックでこのマカボイ君をボッコボコにするんですよ。もうボキボキ骨が折れてるんですけど、これはすごいというね。だからこの映画のアンジェリーナ・ジョリーはもう最高ですね。アンジェリーナ・ジョリーってね、やっぱこの人、顔がもう怖いでしょ。爬虫類みたいでね。唇が、ね、いつも濡れててね。なんかいつも舐めてるし、唇をね。なんかもう本当怖いんですけど、この人は一番良かったのは、ミスター、アンドミセス・スミスっていう映画で、殺し屋をやってたんですね。で、ただ普通の殺し屋じゃなくてですね、ギャングかなんか悪い奴がですね、どっか隠れてるんですよ。で、デリヘル呼ぶわけですね。まあ、女が欲しいって言って、電話でお姉ちゃんの出張呼ぶんですけど、出張呼ぶと来るのがですね、アンジェリーナ・ジョリーなんですよ。すると、もう、その呼んだギャングがですね、もうニコーって笑うんですね。当たりーみたいな感じでですね。で、どうしてかっていうと、このギャングですね、マゾなんですね。で、早く、いじめてください、女王様とか言ってね、要するに女王様呼んでいじめてもらおうとしたんですね。したらアンジェリーナ・ジョリーが来たんで、もうバリバリ女王様なんで、超喜んでですね。で、また、鞭で叩かれたりですね、されて、そのままいじめられてですね、ひー最高です、お嬢様、もっといじめてって言ってるうちに、そのままいじめ殺されてしまうという、それがミスター&ミセス・スミスだったんですけど、これ殺し屋だけど、この殺される方のギャング、最高ですよね。ね。ねえ、もう天国行ったっていう感じがするんですけど、まあ、悪い奴らが地獄行ったと思うんですけど、まあ、死ぬ前に最高だったろうと思うんですけども、絶対行ってただろうと、殺される瞬間、もう思いますけども、まあ、それアンジェリーナ・ジョリーなんでね、まあ、この人自身は本当はすごくいい人でね、僕何回もインタビューしたんですけど、本当にいい人でね、この人はものすごい国連大使ですよね、国連の親善大使で、世界中の貧しい人たちを救ってですね、貧しい子供たちをですね、どんどん養子にしたりしててですね、本当にいい人なんですけども、まあ、いい人だけれども、見た目はものすごく悪そうっていうね。で、その悪そうなところを出してくれるとみんな喜ぶのに、やっぱりいい人としてですね、マイティーハートとかで、ちょっとそういう社会派的な映画に出たりするんですけども、全然みんな喜ばないんですね。そんなんじゃねえんだよみたいな感じなんですね。アンジェリーナ・ジョリーさんは、もうものすごく悪いやつとして、もう俺たちをブンブン踏んづけてほしいんだって思ってる人がいっぱいいるわけですね。蹴ってほしいとか。で、そういう人たちにとっては、この、ウォンテッドのアンジェリーナ・ジョリーは、なんてメリケンサックでボコボコにしますからね、男をね。ほとんど殺す寸前まで殴りますから、まあ、最高なんじゃないかっていうね。で、また治ると、また、お風呂で、温泉で治ってまた殴られるというね、まあ、すごい話ですけども、それがウォンテッドっていう映画なんですが、で、後半はですね、さっきも言ったんですが、原作とかけ離れた展開になっていくんで、全然違う、ちょっとえっていう、あっと驚く展開になってて、この映画かなり面白かったですね。で、またね、ユーモアもさっき言ったみたいに、キーボードのシーンとか、マトリックスとかですね、ちょっとなんか不思議なユーモアで、ものすごいアクションの瞬間にもですね、ゲラゲラ爆笑させるような瞬間が何回もあってですね、非常に面白かったんですが、で、これ監督はですね、ティムール・ベクマン・ベトフという、言いにくいですね、ティム・ベクマン・ベトフっていう、監督なんですが、名前、すごい名前でね、発音できないなと思ったら、この人ね、カザフスタンの人なんですね。カザフスタンっていうと、ボラットって映画がありましたけども、カザフスタン人だっていうふうに嘘をついてですね、もうアメリカ行ってですね、私カザフから来ました、ボラットですとか言ってた、ボラットが来た国がカザフスタンなんですね。で、カザフスタンの人はですね、ボラットみたいな顔してないってことは一発で分かりましたね。っていうのは、僕インタビューでこのベクマンベトフさんに会ったらですね、 諏訪太郎って俳優がいますよね、日本の。彼そっくりなんですよ。要するに、日本にそこら辺にいてですね、そこら辺じゃないですね、通天閣の下とかですね、浅草とか山谷によくいるタイプの日本人、そっくりなのはこのベクマン・ベトフ監督なんですけども、なんだよ、そこらのおっさんじゃんとか思うとですね、この人実はロシア映画史上最大のヒット作、ナイトウォッチを撮った人なんですね。このナイトウォッチシリーズっていうのは、闇の一族と光の一族がですね、延々と戦うという、ファンタジーアクション、ホラーなんですけども、このナイトウォッチシリーズはもうロシア映画史上、最高最高のヒット作で、ものすごいお金持ちになっちゃってる人なんですね、このベクマン・ベトフ。見た目は山谷のおじさんですけども、通天閣とかでじゃんじゃん焼きとか食ってるような親父ですけども、本当はロシア最高の映画監督なんですね。で、その人がこの、ウォンテッドを撮ったんですけど、まあ、いい人でしたけどね、本当になんか親しみやすい風貌なんでね、はい。で、ボラットとか怒ってませんかって、あんなね、ひどく、ね、カザフスタンを描いてって言ったら、カザフスタンなんて国はみんな誰も知らなかったんだから、ひどい扱いでもみんな名前覚えてくれただけでもいいよとか言って笑ってましたけどね。で、見た目はいい人なんですけど、こう、なんていうか、ギャグの作り方がやっぱりね、ちょっと変な人でね、例えば、銃をガンガンってマカボイ君が撃ってですね、ある男の、顔をババーンと、なんていうか、撃ち飛ばすんですね。その顔の真ん中に大穴が開くわけじゃないですか。そこに手を突っ込んでですね、そこから銃身を後頭部に向かって突き出して、そのまま撃ち続けるっていうシーンがあってですね、笑っちゃうんだけど、笑っていいのかな、これっていう。超残酷なですね、でも笑っちゃうっていうシーンがあってですね、これは、ベクマン・ベトフ監督のですね、タッチですね。はい。で、このウォンテッドっていうのがものすごく面白かったんですね。後半の展開とかも面白いし、一番面白いのはその、ヘナチョコサラリーマンがですね、突然殺し屋になってからのですね、展開が、やっぱ面白いですね、本当に。普通の人の夢なんですけれども、ただね、ちょっと見てて思い出した、全然違う映画があって、今日その話をしようと思うんですけど、僕これ見ててですね、陸軍中野学校っていう全然関係ない映画を思い出してね、面白かったんですね。ですけど、陸軍中野学校っていうのは日本の、要するに、帝国陸軍があった時にですね、スパイを養成するために中野に作った学校なんですね。で、実際の陸軍中野学校とこの映画の内容がどのくらい近いのかちょっとわからないんですけれども、その映画の中ではですね、東京大学ですね、帝大とか早稲田とかですね、そういった慶応とか、京都大学とか、そういった大学の一流の、なんていうか、トップの成績のある者たちが突然呼ばれるんですね。で、君たちこれからスパイになってくれたまえって言うんですね。で、と思うんですけども、そこからその、まあ、その、その頃は、なんていうか、軍隊の力が強くてですね、あんまり政府には逆らえなかったんで、そのスパイ教育を受けるんですね、その、日本最高のエリートの青年たちがですね。ただ、そのスパイ教育を受けてる間ですね、もう戸籍は抹消されちゃうんですね。家族との連絡も一切取れないと。で、要するになかった人にされるんですね。で、スパイ教育っていうのもほとんどもう殺しのテクニックですね。どうやったら殺せるか、もう鉛筆一本でも人を殺せるとかですね、こうやって毒薬を作るとか、爆薬はこうやって作るとかですね、そういったことからその武器の隠し方とかですね、あと拷問の仕方とかですね、そういった普通 教えちゃいけないことばっかり教えるのがスパイ学校なんですけども、で、その中でですね、やっぱりこう、やってられないよと思うんですね。っていうのは、みんなエリートなんですよ。エリートだから英語の本とかですね、そういうドイツ語の本とか読んでて、世界情勢とかもよく知ってるわけですね。で、ちょうどその歴史設定でですね、日本が中国に攻め込んだ頃でですね、その日本が要するにアジアを侵略してるってことに対してですね、喜んでる、普通の人たちは喜んでたわけですけども、全然喜んでない人たちなんですね。エリートだから、世界情勢とか知ってて、なんていうか、日本の愛国心とかそういうことだけでですね、興奮するような人たちじゃないんですね。知的なんで。で、こんなね、要するにスパイ教育とかやらされてて、で、俺たち人生どうなっちゃうんだと、俺たちはもう出世してね、それこそ大企業の社長とかですね、そういう役人とか、もう超日本のエリートとして日本を背負って立つはずだったのに、こんなところでこそこそと、人殺しの教育を受けてて、一体俺たちはどうなるんだろうってこと、みんな不満に思ってですね、だんだんこう、なんていうか、やってられねえよって感じになってくるんですね。で、ところが、その中野学校を組織したですね、男っていうのが出てきて、これ加藤大輔ですね、7人の侍に出た人ですけども、が来てですね、君たち辞めたければ辞めてもいいと。でもその前の俺の話を聞いてくれと。で、君たちは自分の仕事、これが役に立つんだろうかって、これがいいことなんだろうかということに疑問を持ってるだろうけれども、俺の理想は明石大佐なんだって言うんですね。明石大佐っていうのはですね、日露戦争の時の陸軍の、スパイなんですね、有名な。で、この人がやったことっていうのはですね、レーニンに援助をしてロシア革命を起こさせたことなんですよ。これは歴史的事実なんですけども、要するに日本っていうのは、いわゆるソ連の 誕生の、まあ、元になったロシア革命を援助してたんですよ。それは日露戦争に勝つためなんですね。日露戦争は要するにロシア帝国と戦ってたんで、ロシア帝国を後ろからひっくり返すために、そのレーニンがやってたその共産主義革命を日本軍は援助してたんですね。だから日本軍がいなければソ連ってなかったんですね。日本がなければ。これは事実なんですけど、で、その時に、要するにまあ、その明石大佐っていうのは、ロシアの人たちがその帝国、ロシア帝国の中で苦しんでるのを見て同情して、革命を援助したっていうようなことを言うんですね、この加藤大輔は。で、それが正しいスパイなんだってことを言うんですよ。何言ってんだと思うじゃないですか。で、今、日本はアジアを侵略していると。中国やもう朝鮮やそのいろんなアジア諸国を侵略して自分の奴隷にしようとしているって言うんですね。その間違った日本政府と戦うのは君たちなんだって言うんですよ。ってなんでって我々は日本政府のために戦うスパイだったんじゃなかったのと思うんですけども、もうそんな小さいことじゃないんだと。世界を平和にして発展させるために君たちをにの活躍を求めてるんだってのことを言うんですよ。もう日本どころじゃないんですね、もう。ものすごく巨大な理想なんですね。君たちは各国のなんか国の人たち、民族と仲良くなって、彼らのために悪い政府を倒すんだ、世界を平和にするんだ、世界を素晴らしくするんだ、人民のために戦うんだって言うんですね。これすごいですけど、世界革命ですよね、これね。これはトロツキズムなんですけども、ところがそれを聞いたですね、そのエリートたちはそれまでスパイなんかやってらんねえよと思ってたのに、私もやります、私もその理想に賛同します、私も命を捧げますって言って、全員がその急にですね、その自分たちが嫌だと思ってたそのスパイ活動にですね、命を捧げるっていうふうに宣言するんですよ。これは怖いんですね、実は。素晴らしいように聞こえるんですけど、ちょっと怖いんですね。で、要するにもう日本どころじゃないともっと大きな理想があるんだと言われちゃった時に、これ一種宗教ですね、共産主義もそうですけども、それで俺たちはその戦士なんだっていうふうに言われて、まあなんとか一瞬宗教的エクスタシーというか使命感でもってのめり込んじゃうんですね。その後ですね、その中野学校の兵隊の一人がですね、まあ実はこれ要するに女をなんていうか こます術っていうのをですね、この中野学校で教えてるんですね。つまりどうやって女の人を夢中にさせるか、どうやってセックスで夢中にさせるかってとこまで教えるんですよ。007みたいですけども。で、それを実験するんですね。本当の女の人に対して、その女の人を誘惑してですね、セックスでメロメロにして虜にするっていうのを実験してるんですけども、そのうちにその逆に女の人の方に夢中になっちゃったやつがですね、お金を貢いじゃうんですよ。で、そいつをどうしようということになってですね、その中野学校のその生徒たちは、そいつを処刑しちゃうんですね。リンチしちゃうんですよ。これは怖いですね。で、彼らの中にものすごい大きな理想があるから、その理想に、なんていうか、立ちはだかるものとか、その理想の足元をすくうものは、もう殺すことを何とも思わないんですね。狂信的な世界になってますから、宗教的な使命感になってますから、あっさり殺しちゃうんですね、その仲間を。これは多分、陸軍中野学校っていう話はですね、まあ、日本のその、まあ、帝国主義に走って各国を侵略してた頃にも、まあ、直接的にはそれを描いてるんですけども、もっと根底ではですね、ドストエフスキーが描いた悪霊って小説があってですね、あれのイメージが多分根底にあると思うんですね。で、悪霊っていうのはその、ロシア革命人ですね、共産主義革命を起こそうとしていた学生たちが、なんていうか、その使命感のためにですね、誰か裏切り者だと、決めつけて、まあ、その結束を一種固めるためにですね、そのリンチ殺人をしたという事件があったんですね。で、これが要するに実際にあった事件で、それをもとにドストエフスキーはですね、悪霊っていう物語を書いたんですね。その、なんとか巨大な理想にその支配されて人の命を何とも思わなくなってしまう、その共産主義であったり、その宗教であったりすることの恐ろしさみたいなものを悪霊として描いたのがドストエフスキーの悪霊なんですけども、それは日本でも広く読まれてますし、ちょっとそういう、まあ実際にその日本共産党なんかもリンチとかやってたわけですから、そういったものがですね、その陸軍中野学校っていう最もその、なんていうか、まあ体制翼賛的な愛国者の集まりの中でも行われてたってことにして描いてるのはこの映画なんですね。ちょっと怖いんですね。で、どんどんもう理想のためにその恋人さえも殺していくっていうすごい世界になっていくんですけども、これが陸軍中野学校って映画の本当に恐ろしいところで、007なんかでも100倍ぐらい恐ろしい映画なんですけども、で、この映画の後ですね、この映画1966年に作られて、その後ですね、 その日本のいわゆる連合赤軍がですね、リンチ殺人事件を起こしたんで、まあ、こういうことっていうのは、本当に、まあ、映画にもなって、小説にもなってるけど、実際に現実の中で繰り返していくんですね、このオウムなんかもそうですけれども、ただその原点っていうのは、そのロシア革命の時の共産主義、ゲリラの中にあったわけですね。で、ウォンテッドって映画は、ロシア出身の、まあ、カザフスタン人ですけども、ベクマンベトフ監督が描いてるんですよ。ちょっとその雰囲気があるんですよ、悪霊的な雰囲気が。ただその部分を強く出してないんですけれども、ちょっと悪霊みたいなところがあって、ちょっと面白かったですね。もっと強くそれを出したらね、ハリウッド映画としてはね、ちょっと逸脱しちゃうんですけれども、まあ、そういうのがちょっと隠し味で効いてるところはちょっと面白かったですね。もっと強く出したら芸術映画になっちゃって、違う映画になっちゃうんですけどもね、はい、そういうところはちょっと面白かったんで、誰も言わないと思いますが、ウォンテッドと、なんていうか、ドストエフスキーの悪霊と、陸軍長野学校はつながるなと思ったんですけどもね。あと全然関係ないですから、最近見たダークナイトって映画ですけども、あれってダーティーハリーですよね。つまりジョーカーっていうのはダーティーハリーを苦しめたですね、愉快犯の、スコルピオと同じですね。ほとんどダーティーハリーとストーリーも同じだしね。なんで誰もダーティーハリーだって言わないんですかね、ダークナイトっていうのは。だって、ダークナイトリターンズっていう漫画を書いたフランク・ミラーはですね、もともとクリント・イーストウッドが大好きで、ダーティハリーが好きなんで、クリント・イーストウッドに演じさせるようと思って、クリント・イーストウッドのイメージでダークナイト・リターンズを書いたんですね。バットマンが、なんていうか、年老いてですね、年老いてもまた闇の処刑人として暴れるって話なんですけども、あれはクリント・イーストウッドのイメージなんですね。それで、ワーナー・ブラザースは実際にクリント・イーストウッド監督主演で、ダークナイト・リターンズを映画化しようとしてたこともあったんですよ。で、フランク・ミラーはそうしてくれって頼んでたんですね。そう考えると、今回のダークナイトがもうほとんど、ダーティハリーそっくりだっていうのは、ちゃんと意味があるんですね。っていう話をちょこっとしました。はい。ということで、次週もよろしくお願いします。はい。平山さんのスポンサーシップがついてきましたんで、毎週更新できます。はい。ということで、皆さんもなんか、こんな映画が昔見たんだけどよく思い出せないとか、まあ、いろいろどんな質問でも、お送りください。よろしくお願いします。